耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅弘です。今回の本はノンフィクションの本のご紹介です。テーマはイベリコ豚。これがですね、すごい濃密な内容なんですよ。イベリコ豚って聞いて皆さんね、名前は聞いたことあると思うんですけど、なんと著者さんがですね、取材に丸4年かけたというね、壮大なストーリーなんですが、その間に様々な人と出会い、そしてまさかの展開へ。タイトルはですね、イベリコ豚を買いにとあるんですけど、これ買うだけじゃ済まなくなってくるんですけどもね。そのあたりはぜひ本編の方を聞いてください。そしてですね、こちらの方、僕らの知らない日本やスペインの食肉事情なんかも分かってきます。これね、後々この本ってどんな本なんですかって著者さんに直接お聞きして、冒険ですっていう風に言われたんですけども、そう、ノンフィクションという名の冒険。今日は楽しんでてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミーデ立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております、野地恒義著、イベリコ豚を買いに、という本です。まずは著者のご紹介。野地恒義さん、1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務などを経てノンフィクション作家となりました。食、美術、ビジネス、人物ルポルタージュ、海外文化など、幅広い分野で執筆されておりまして、主な著書にキャンティー物語、食の達人たち、美しい昔、近藤浩一が愛したサイゴン、バンコク、そしてパリ、サービスの達人たち、高倉健インタビューズ、東京オリンピック物語などがあります。なお最後の東京オリンピック物語はですね、新刊ラジオ第1377回でご紹介させていただいておりますので、こちらの音声もぜひ皆さん聞いてみてください。さて、今回はですね、そんな野地恒義さんが書かれました食のノンフィクション、幻の豚イベリコ豚を追っていくお話です。今幻の豚と言いましたけれども、それでね、おやっと思った方いるかもしれません。そう、イベリコ豚って皆さんスーパーとか居酒屋とかファミレスなんかで割と見かけたりするんじゃないでしょうか。どんぐりを食べる豚ということで一時期ちょっとしたブームにもなりましたし、僕もですね、食べた記憶はちょっとないんですけど、名前だけだったら知ってるんですよ。だからもしかするとね、イベリコ豚っていうのは非常にその世の中に出回っていて、安価に手に入るなんていうふうに思っている人もいるかもしれません。その認識、今回変わります。おそらくですね、皆さんが食べたことのあるイベリコ豚というのはイベリコ豚であって、イベリコ豚ではない可能性があるんです。別に産地偽装という話じゃないですよ。実はですね、イベリコ豚にはランクがあって、どんぐりを食べているのはベジョータと呼ばれる最高ランクのものだけなんだそうです。その他のイベリコ豚はセボと呼ばれて、どんぐりではなくね、穀物を与えて育ったもので、おそらく皆さんが安価に食したことがあるのはこちらのセボの方なんじゃないかと思われます。今回、こちらの本でメインに語られているのはこの最高級であるベジョータ、本当にどんぐりを食べた最高級の豚のお話です。なんかね、食べるとナッツのような香りと味がするらしいんですけども、この本読んでるとですね、ものすごい美味しそうに感じてきてですね、とにかく最高級のイベリコ豚を食べてみたいなって気持ちにさせてくれます。ちなみに著者の野地さんは、本書の執筆にあたって4年の歳月をかけて取材をされたそうで、そのうちイベリコ豚に会いに行くまでにかけたのが丸2年で、このイベリコ豚への情熱がひしひしと伝わってくる描写がたくさんあります。また、本の中にはですね、野地さんと同じくイベリコ豚に魅せられた熱い男たちもたくさん登場いたしますので、ぜひそのあたりも注目してみてほしいです。では今回ですね、ノンフィクション本なんですけども、作品の一部をドラマにしましたので、こちらの音声お聞きください。またドラマの後にもサプライズがありますよ。
2010年の1月のことだ。イベリコ豚を見てきたという人に会ったのである。食べたことのある人はいくらでも知っていたけれど、見てきた日本人は彼、尾形大輔が初めてだった。
どんぐりを食うって言ってるでしょ。
あれ違うよ、日本で言うどんぐりじゃない。だってイベリコ豚だけじゃなく、案内してくれた人間がポリポリ食べていたもの。生のカシューナッツか、 アーモンドに近い。
尾形は有機野菜の宅配業ラディッシュ坊やの社長をやっていた。2013年に退任して現在は同社の顧問だ。仕事には甘いところのない彼がイベリコ豚についてだけは楽しそうに、まるで少年が初恋を語るように、ややバランス感覚を欠いたと思えるほどの愛情を吐露した。
一度見た方がいい。普通の豚は豚舎で育てられるのだけれど、イベリコ豚は放し飼いにしなきゃいけない。それも最近始めたことじゃない。何百年も前からイベリコ豚はそうやって育てられた。本当のサステナブルとはそういうことだ。
その日私たちは都内のレストランにいた。尾形は話を区切って箸を置き、カバンからパック入りのハモンイベリコを取り出した。
野次さん、よくワインバーに行くとひずめと骨のついた生ハムが置いてあるでしょ。
あれね、あんまり美味しくないよ。
酸化してるから。切ったばかりのはいいけれど、サランラップをかけても切り口から酸化していくんだ。
味が落ちるだけじゃなく香りがなくなる。
料理に香りは重要な要素だ。話を聞きながら私は彼が取り出した先行食の生ハムの香りを嗅いでみた。かすかにナッツの匂いがした。また噛みしめれば噛みしめるほどナッツの香りが口の中に広がる気がした。
これが本物です。本物なんです。これがどんぐりを食べているベジョータのハモンイベリコなんです。一度行ってみてください。行くなら春かな、遅くとも4月だ。
私はその年2010年の4月末にスペインへ行く段取りをした。ところが取材を承諾してくれていたイベリコ豚を放牧している会社の社長であるレヒーノから、お前には今会えないと拒否されたのである。
スペインでの取材を拒否された野次常吉、彼はイベリコ豚に魅了され明かされる数々の事実に驚愕する。そして2年の時を経て自分がイベリコ豚を2頭購入し商品開発に手を出すとは夢にも思っていないだろう。幻の豚を追った男の奮闘記がここに幕を開ける。イベリコ豚に人生を捧げる男、レヒーノ・ディアス・デルリオ。
イベリコ豚のことをよく知ってくれればそれでいい。私の仕事は豚を育てることです。その豚を遠くから来たあなたが評価してくれたのだから。
精肉の技、田村幸男。
私が売ります。ただし面白い商品ができたらということにさせてください。そしてイベリコ豚販売の現実をちゃんと知っておいてください。
伝説の料理人、春田浩二。
フランスの一流シェフはよほどの変わり者でない限り自分のレシピを弟子に教えます。そうしてみんなの力でレシピを進化させていく。レシピが同じでも腕のいい料理人が作ったものは美味しいし、そうでない人間の料理はまずい。それが料理人の個性であり実力です。
ベジョータの生ハムに情熱を注ぐ男、ホセ・ゴメス。
お前は経営者として頑張れ。美味しい食品になるかどうかは最終的には経営者の魂だ。完璧なものを作れるかどうかは理屈じゃない、魂だ。
イベリコ豚に見入られた男たち、その熱きドラマとは。
豚はまずエンシーノを食べる。
イベリコ豚ってのはそんなにたくさん飼われてる豚なのか。
イベリコ豚は足のついたオリーブとも言われている。
私は野良犬だから砂に埋もれている犬の気持ちは誰よりもよくわかっているのです。
野次さんはとにかく他社が手掛けていない商品を開発すればいいんです。
材料をくるくる変えて新鮮味を出すよりも、一つの料理を大切にして時間をかけて自分のものにしていくことが 料理人の本堂なんです。もしビジネスマンが仕事について夢とか強固な意見を持っているのなら、本業だけに徹することです。
野次さん、できました。完成です。いい出来ですよ。
長く取引しようと思えば真剣に仕事をする。相手を裏切ることもない。そういう関係になれるといいな。
毎年売らなければ。
イベリコ豚を買いに。
以上ドラマでした。野次さんたちの熱い物語、そう、意外と言っちゃ失礼なんですけどね、こちらの本めちゃめちゃ熱いドラマに展開していくんですよ。野次さん自身ね、豚を追っているうちに少しずつ流通販売について詳しくなっていったり、あとは商品開発まで手掛けるっていうところまで来るとですね、本当にこれ一つの物語になっていくなと、野次さんの成長物語としても読めるかもしれません。でですね、今回、本書の著者である野次恒義さんをスタジオにお招きしまして、インタビューもさせていただきました。なのでこちらの音声もどうぞ。それでは著者の野次恒義さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。早速なんですけども、はい、イベリコ豚にはそのランク付けがされていて、
はい、
日本人のほとんどはその最高ランクのベジョータを食べてはいないんじゃないだろうかと、
はい、
本書にあったんですけども、
はい、
これ本当ですか？
今は、くら寿司が、イベリコ豚最高級のベジョータっていう、ものをイベリコ丼で432円で売ってるんで、
はい。
くら寿司行った人は多分それ食べてるんですけど、
はい、
それまでは、ベジョータっていうクラスが一番、放牧して、ど
ん
ぐりを食べてる。
はい。
で、ベジョータっていうクラスのベジョータは、どんぐりっていう意味なんですけど、
ああ、はい。
まずそれがあって、その下にセボっていう、
うんうん、
セボっていうのは餌を食べさせる、給仕するっていう意味なんです。そのクラスとはっきり2つ分かれてて、
はい、
本当のどんぐりだけを食べたベジョータってものすごい値段するんですよ。
ほう。ちなみにどのぐらいですか、
ね、例えば日本の紀ノ国屋で、
はい、
牛、
はい、
黒毛和牛、
はい、
が 100g 4000円5000円だとしたら、
はい、
ベジョータの生ハムの 100g と同じぐらいですよ。
牛と匹敵するほどの高さという。
でスペインでも大体同じぐらい、
一
番高いでしょ。
はい。
それはもう放牧するっていうことで、頭数が限られて、
はい、
しまうので、そのベジョータっていうのはほとんど少なくて。で、日本にほとんどそれまで輸入されていたものっていうのは、イベリコ豚だけれども、ど
ん
ぐりは食べていないもの。
うんうんうん。
それだと、イベリコ種の豚だから、うん、それは普通にこう養豚場というか、豚舎の中で買われたものはもうかなり値段としてはそれは違うもんなんで、
イベリコ豚には違いないけれどもちょっとランクは低い豚であるという。
それでまたもっと言うと、
はい、
お父さんとお母さんがイベリコ豚の 100% イベリコ豚っていうのと、
はい、
お母さんはイベリコ豚だけどお父さん違う、だから 50% イベリコ豚っていうのもあって、それはまたもうちょっと値段安いんですけど、そこまででも細かいことは考えず、ど
ん
ぐり食べたか食べないかっていうランクがあると。
ああ、なるほど。で、それが、今回本で、野次さんが追っているわけなんですけども、
はい、
やっぱり最高級の豚って味もだいぶ違うんですか？
多分というか、その生ハムで食べるか、
はい、
あとは、その、一切れを炭火で軽くさっと、焼けば、食べた時にど
ん
ぐりって言ってるけど、そのカシューナッツみたいなもんなんですよ。
はあ。
だから食べるとナッツ臭がする、するんですが、それは実際に僕もそのスペインに行ってイベリコ豚が食べてるのと同じどんぐりを食べて、
はい、
これ人間も食べられるんですけど、
はい、
僕の感想で言うと本当生のカシューナッツっていう、
へ、
意外とうまいなこれと、
はい、
だけどこんな食べながら気づいたのは、これ豚が食べてるのと一緒だよなとか思ったんだけど、だけどポリポリ案内してくれるスペイン人もこれ食べられるっていうんで、
はい、
でどんぐりっていうと日本だとシイの実なんですよね、尖った、
ああはい、子供よく集めるやつですね。
でも向こうのやつは全部カシの実だから、
はい、
本当ナッツに近いで、そればっかり食べてる豚だから、やっぱ肉にそのナッツの
香りというか
香りというのが映るんですけれど、生ハムとその ちょっとソテーというかグリルしたもの以外は、例えばとんかつにしちゃったらもうちょっと分かんないですよね。
ああ、まあそうですね、油で揚げてしまうし、
もうあれだけ熱入れちゃったら、
うんうんうん、あ、それでまあ生ハムで食べるとその香りが特に分かりやすいという、そう、うん、
まるで本を書いた人というより、はい、なんか豚肉の専門家を
お呼びした感じになりますけど、はい、野地さんはこちらの本を書くにあたって、はい、まあ、4年間の取材をされていると、
はい、
で本を読んでて僕がそう思ったのが、はい、まあ、まず一冊の本になっていることもすごいんですけども、
はい、
イベリコ豚への情熱がものすごい、よく伝わってくるんですね、
はい、
で今日お会いしてちょっと今お話してる間も、もう本当イベリコ豚の専門家みたいにあれノンフィクション作家さんだったはずなのにって、イベリコ豚の専門家みたいなお話をたくさん聞かせていただいたんですけども、そもそもこの情熱ってどこから来てるんですか？
いや、日本に多分イベリコ豚の話題が、まあみんなイベリコ豚って名前だけは知ってますよね、
はい、僕も名前だけは、
僕も名前だけは知ってて、はい、でまあ高級な豚で、まあ、そんなには自分たちの口には入らないものなんだろうなと、スペイン料理屋でも行かない限り、
はい、
というのが僕の認識で、ところがある日秋田の片田舎っていう表現は良くないんだろうけど、はい、ちっちゃなスナックに夜
スナックへ
行ったら、
はい、
そこのホステスさんがいぶりがっことイベリコ豚のメンチを山盛りにして持ってきてい
ぶりがっことイベリコ豚
これ要するにお通しがイベリガッコとイベリコ豚のメンチだった、
はい、
イベリコ豚ってこんなにいっぱい簡単に手に入るもんなのかと、
こんなスナックのお通しで来るものなのかと、
これ東京の1人2万円ぐらいのスペイン料理屋で出てくるのは分かると、
はい、
こんなところって悪いんですけど、でこれはあって、そのホステスさんに聞いたら、いやそこのスーパーでセールしてたっていうから
お通しにセールと
っていうことは、そのイベリコ村にはイベリコ豚がいっぱいいて、人の数よりきっと多い村なんだろうなと。
なるほど。
その風景を一度見たいっていうのが一番最初のきっかけなんですよ。
はい。
ただ行こうと思って調べたらイベリコという村はないと。
そうなんですよね。僕もイベリコ村だと思ったんですけど、ないんですよね。
みんな、じゃあどこ行けばいいんだろうと思ったら、イベリコ種の豚はスペインにしかいなくて、それもカシの木があるところしか、はい、じゃあまあそこに行けばいいやと言うんで、うんうん、その紹介してくれる人がいたんで、
はい、
チケットまで取ったんですけど、
うんうん、
来るなって言われたんですよ、その、
はい、
放牧場のオーナーから、スペイン人の、はい、どうしてと言ったら、当時日本に宮崎県に口蹄疫が出てて、まあ豚の病気なんですけど、
はい、
それが出た国の人は要するに政治王国になるまでは放牧場とかもう豚が育ってるところに絶対入れないと、
うん、
で日本はまあ今正常国になったんですけど、中国とかアジアってまだまだ口蹄疫出てるとこいっぱいあるんですよ、
はい、
そうするとそれだけでもう普通の豚の生産者はアジア人って絶対入れないんですよね。
なるほど。
もし1匹でも病気が出たら EU 全体の豚の輸出ができなくなると、それは日本人のせいだと言われると僕も困るし、
はい、
でほぼ1年半ぐらいなんかスペインに行ってもその放牧場に入れなかったんですよ、
うんうん、
で入れないで正常国になってもまだやっぱり向こうは嫌がってたから、取材とかいうの、
はい、
そこで考えたんですよ、どうすればいいのか、これは取材だからいけないんだと、
うん、
じゃあ買えばいいんだと。
そこなんですよね。確かにそのイベリコ豚に会いに行くためには買いますっていうのは、うん、いい手段なんですけども、うん、でも実際に野地さんこちらの本の中で、
うん、
まあ、皆さんこれ聞いてる方は本を、ね、ぜひ読んでほしいんですけども、うん、買うっていうところまで行ったじゃないですか。牧場主から別に買わなくてもいいんだよと言われても、じゃあ買いますと、で買ってそれを売るっていうところにまで手を出してそれで本としてまあ成り立っているんですけれども、この本全体を通して、
はい、
そのイベリコ豚に会いに行く、そして買って、はい、それをまあ商品にするっていう流れの中で、うん、一番苦労したのってどのあたりですか？
まあ、買うのはお金さえ出せば買えるんですけど、
はい、
その僕としては継続的に買いたかったんですよ。
継続的に
一回買ってそのテレビの企画みたいな風にはしたくないし、
はい、
それじゃせっかく売ってくれた見せてくれた人たちに悪いと、
うん、 うんうんうん、
せっかく見せてくれたんだから、まあ、日本の少しでもほんの1年に2頭でも輸出したら、まあ、少しは儲かるんじゃないかなと思って、
はい、
でも持って帰ってきて今度ハム作るんですけど、
はい、
やっぱりハム作るのハムというのを考えるまでこれは生ハムじゃなくてあのスモークしたハムを作ったんですけど、はい、どういう商品にしようかっていうのでやっぱり1年ぐらいかかるわけですよね。っていうのはほとんど、
はい、
プロがもう全部商品作ってるから、
うんうん、
素人がちょっと考えたぐらいじゃ、
うんうん、
出てこないと。でも机の上にあ机の前に座っててもアイデアって出てこないからとりあえずサンプル輸入して毎日豚肉料理作ってたんですけどどれが美味しいかどれが儲かるかとか。
ちなみにその作った豚肉料理の中であの最終的に商品になるのはハムだったんですけども、
うん、
あのそれ以外にこれは美味しいないけるんじゃないかと思ったのってありました？
いやそのあの本当メンチも作ったし角煮も作ったし一人で
イベリコ豚
あの豚イベリコ豚ベジョータバラ肉ともやしの塩焼きそば、
はい、ああうまそう
最高傑作だなと思って
焼きそばがメインになってしまいますけど、ね、でもそうですね肉のやっぱり味というものが
いやあの小麦粉の中に、
はい、
ほのかなナッツ臭の油が入り込んだ焦げた匂い、
ああ美味しそう
これがうまいけれども、
はい、
これだと焼きそばセットにして売っても1回に 30g ぐらいしか売れないなと。
え そんなに高くなってしまうってことですか？
高くなるというよりも
あ肉の量がという
肉の量が大した量はけないから、
うんうんうんうん、
2頭売るの大変だなと。
はあ
でもこのラジオ聞いてる人がどっか行って、
はい、
イベリコ豚ベジョータバラ肉で作っても美味しいですよ。もやしとそのバラ肉だけで、
はい、塩焼きそばに
塩焼きそば、
意外なイベリコ豚の楽しみ方ですね。でですねあの、
はい、
今回の本なんですけどもそのイベリコ豚をテーマにした食ノンフィクションっていうふうにあの歌われているんですけども、
はい、
あのこういう本は森さんはそのどんな方に読んでほしいと思って書いていますか？はい、
あのまあ買って読んでくれる人だったら誰だっていいんですけど特に豚の関係者がなんか北海道では全員買ってるっていう話題になってるらしいんですが、
今多分野地さんあれですよね、日本で一番イベリコ豚に関して詳しい人になっていますよね。
4年も真剣に調べてこれだけ本読んだのと関係者にあったの多分僕だけだと思うんです。
はい、あとはそうですね、これはあのノンフィクション作家さんって言われる人にお会いしたら僕も聞きたかったんですけども、
はい、
ノンフィクション作家さんってあのいろんな取材をして一冊の本にするんですけど、
はい、
これって何を伝えたくてどういう情熱があってこういった本って執筆されているんですか？
僕の場合はもう最初からはっきりしてて夢と冒険で、このイベリコ豚を買いに行って交渉して、でまた日本でも国産とか、
はい、
プロ集めてハム作って売るって、
うんうん、
僕にとってはものすごい冒険なんですよ。もう後先考えない、もう各時間削ってスペインに行くわけだし、うん、自分のお金で例えばヒマラヤには登れないし太平洋いかだで行けと言われても行けないけれど、
うんうん、
そうじゃない冒険っていっぱいあるんじゃないかと。
ああでもそうですね、分かります。本を読んで野地さんがいろんなところに実際足を運ばれて、でいろんな方にお会いして、でお会いした人たちの魅力も結構生き生きと書かれていらっしゃるじゃないですか。
それに例えば冬山に登ったらそれは命をかけてるかもしれないんですけれど、
うんうんうん、
僕は僕で生活かけて本を書くから、まあその4年間はスペイン行ってる間は仕事にならないわけだから、
はい、
しかも取材といったって待ってる時間の方が長いみたいな仕事だし、
うんうんうんうん、
だから本当に生活をかけた冒険で、でも誰にでもできる冒険だと思うんですよ。
あ
僕がやってること、
はい、
なんか今から東京オリンピックに出ようっていうのと同じとは言わないけれど、年取ったって冒険ができるっていう話だし、
うんうん、
で今まで書いてきた本もほとんどなんか大げさじゃないけどみんな夢なんですよね。
なるほど。
でそれは僕が子供の頃から読んできたノンフィクションって、 その昆虫記号探検機とか、うん、なんか昔の航路をイカダみたいなので行くとか、
うんうん、
こうなんか馬鹿げた夢が好きっていう、
あ、近くにある夢とか近くにある冒険というそういったものを、まあ、体験して本にしているという、
そうするとなんか前向きになるじゃないですか。
そうですね、読んでてまた面白いですし前向きにもなるし、
だからこれあの書いてた時も全然辛くなかったんですよ。あの障害はいっぱいあったんですけど、
はい、
これは絶対に乗り越えられるなと思って実際にハムこの間完売したんですよ。
完売したんですね、ついに。
だからあのまだまだ飛行機代は戻ってこないけど一応豚の材料費は戻ってきたっていう。
なるほど。いやーこれがですね実際あの読んでみると皆さん分かると思います。まあ、イベリコ豚を買いにというタイトルから始まって、まあ、最初は会いに行って、そして買って、今度は売るところまで行くという、まあ、この、野地さんの冒険、ぜひ皆さん楽しんでみてください。ということで、野地さん、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
は
い、
著者の野地恒義さんでした。
では、書籍情報です。イベリコ豚を買いに、野地恒義著、小学館より税別、1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、あの簡単な感想としてはですね、イベリコ豚が食べたくなる、これがまあ間違いないことなんですけども、あのもうちょっとブックナビゲーターらしい感想を言うとですね、このイベリコ豚に会いに行くっていうだけの物語って皆さん思うかもしれませんけど、これがね面白いんですよ。野地さんの言ったように本当に冒険になっていくんですね。だからねこれ本当に一言で伝えるのが難しいので、皆さん一回お手に取って本文読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。